主は今招いて言われます。新しい歌を主に歌え、全地を主に向かって歌え。主に歌い、その名をたたえ、日ごとに救いの良い知らせを告げよ。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌29番、天の御民も。唱詠賛美歌29番です。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りをさせていただきます。心を騒がせている者たちに言いなさい。強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神を。報復が、神の報いが来る。神は来られ、あなた方を救うと。愛する天の父なる神様、皆をあがめ感謝いたします。過ぎた1週間、それぞれがあなたから使わされている場所において、さまざまなことがありました。時に心が弱くなり、あなたから目を背けてしまう、人を羨み、人に目を向けてしまう、そのような弱いものです。しかしあなたはその弱いところにとどまってくださって、恐れるな、私を見なさいと語りかけてくださり、神様あなたを仰ぎ見ることの大切さを示してくださって、神様は来て私たちを救うんだと、その御言葉の通り、どのような中にあっても私たちを見捨てず共に歩んでくださる神様であることを覚えてありがとうございます。今心からあなたの御言葉をしたい求めております。この礼拝のひととき、すべての思い煩いから解き放ってくださって、私たち一人一人の必要を満たしてください。そして誰一人漏れることなく、あなたの愛に満たされて、このところからそれぞれのところへと使わせてくださいますように、よろしくお願いいたします。そしてその使わされたところで、一人一人がいただいた愛を、あなたの香りを放つものとして用いられますことをよろしくお願いいたします。御言葉を取り継いでくださいます西名智子先生を霊肉ともに強めてくださって、あなたからお預かりしている御言葉を余すところなく伝える御器として用いてください。この礼拝のことを覚えつつも、さまざまな事情でどうしても参加することができない方々が本当に多くおられることを覚えます。そのところにあった必要をあなたが満たしてくださいますように、よろしくお願いいたします。また場所は時間は違っても、インターネットを通して礼拝を捧げられます。お一人お一人に礼の一致を持ち、また同じ主にある共同体としての意識を持って礼拝を捧げることができますように、導いてください。今まさにこのところに集おうとされている方の足を早めてくださって、 共に礼拝を捧げることができますように導いてください。続く第2部の礼拝では船田先生をお招きしてメッセージが取り継がれるとしております。またその礼拝の中で持たれます認職式の上にも豊かに主が望んでくださって主の祝福の中で導かれますようによろしくお願いいたします。この小さき祈り我々の主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌93:5の A にございます。賛美歌93:5主の祈り A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして聖書を講読いたします。今朝の講読は詩編29編1節から11節、詩編の29編1節から11節、旧約聖書の844ページ、844ページ、詩編29編の1節から11節を講読いたします。まず司会者が1節をお読みいたします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様で1節ずつ交互に読んでいきます。最後の11節は会衆の皆様と司会者で一緒にお読みいたします。それでは聖書を講読いたします。詩編29編1節、賛歌ダビデの詩。神々の子らよ、主に着せよ、栄光と力を主に着せよ。主の声は大水の上にあり、栄光の神は雷鳴を轟かせる。主は荒ぶる大水の上におられる。
主の声は力を持って、主の声は輝きを持って、
主の声は杉の木を砕き、主はレバノン杉をも砕く。主の声は炎をひらめかす。
主の声は荒れ野をもだえさせ、主はカデシュの荒れ野をもだえさせる。
主の声はカシノキをもだえさせ、森を裸にする。主の宮ではすべてのものが栄光あれと言う。ご一緒に。主がその民に力を与えてくださるように、主がその民を祝福してくださるように、平安のうちに。それでは皆様ご一緒にお祈りをお捧げいたしましょう。まず代表で八尾さんにお祈りをしていただき、続いて皆様でご一緒にお祈りいたします。
主がその民に力を与えてくださるように、主がその民を祝福してくださるように、平安のうちにと。ご愛の天のお父様、あなたの皆を心いっぱい賛美いたします。 憐れみと慈しみにより本当に今日も生かされておりますことをありがとう感謝します。今日も礼拝を守ることができましたことを心から感謝いたします。どうぞこの場を聖霊で満たして、神様あなたの尊い場としてくださいますように、霊に燃え主に仕えよと、神様どうぞこのところからまた力をいただいて、この大きな恵みを証ししていくものと導いてくださいますようにお願いいたします。ありがとう感謝します。神様本当に今苦しみの中弱さの中におられる方もたくさんあることを覚えますが、どうぞその方々の上にも同じ祝福が豊かにありますように、神様どうぞお導きください。ありがとうございます。どうぞ先生を聖霊で満たしてください。また今日御言葉を聞く私たちの耳をどうぞ開いてくださって、あなたからの御言葉を素直に受け取り従っていくことができますようにお導きください。ありがとうございます。第一礼拝、第二礼拝、第三礼拝と集われますお一人のお一人の上に大きな大きな祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。ご奉仕をされる方々の上にも恵みが豊かにありますように、すべてのことをお委ねして尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。それで皆様ご一緒に1分間お祈りをしてまいりましょう。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所は旧約聖書箴言29章の18節、旧約聖書1014ページ箴言の29章18節です。
聖書をお読みいたします。箴言29章18節、幻がなければ民は散り散りになる、教えを守る者は幸いである。もう一度お読みします。幻がなければ民は散り散りになる、教えを守る者は幸いである。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌 93:4-1a、 賛美歌 93:4-1 使徒信条 A です。皆様ご起立ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、 死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。西野智子牧師に牧会祈祷並びに宣教ビジョンに生きると題してメッセージを取り付いていただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、こうして新しい聖日を迎え、週の初め私たちを御前に集めてくださり、共に礼拝を捧げできることを感謝をいたします。一週間あなたがお一人お一人と共にその日を過ごし、導き、守ってくださったことを感謝をいたします。あなたの恵みの中に歩んでまいりましたが、この世界のさまざまな出来事、日常の生活の忙しさ、いろいろなことの中で疲れている方、また迷いや不安の中にある方がおられるでしょうか。主よ、どうぞその方々にあなたの慰めを与え、疲れを癒し、弱っている者には力を与えてくださって、もう一度あなたの前に新しくしてくださり、あなたの命の豊かさに満たしてくださって、この週を導いてくださるようにお願いをいたします。また先週はイースターの感謝礼拝をお捧げできました。私たちのために十字架の苦しみを受け、その命を捧げてくださったイエス様、けれどもそこから復活してくださって、新しい永遠の命の望みを私たちに与えてくださっていることを覚える感謝の礼拝でした。あなたの恵みをもう一度新たに心に留め、またこの歩みを与えられていることを感謝することができました。どうぞお一人お一人をなおその恵みの中に保ち、あなたがいつも共にいて、さまざまな困難や苦しみや戦いの中にも力をいただいて進むことができるように、この週も顧みてください。全世界で今日捧げられる礼拝と、その中でも特に紛争や災害やさまざまな苦しみや困難の中にある主にある兄弟姉妹をあなたが覚え、そのところで捧げられる礼拝を祝福してくださるようにもお願いをいたします。今日も共にいてくださるあなたを覚え、この礼拝の時あなたを見上げ恵みをいただきたいと願っております。どうぞお一人お一人と共にいて、御言葉の恵みを豊かに与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日はこの箴言の御言葉、幻という言葉が出てきます。また宣教の題はビジョンに生きるというふうに挙げられています。でビジョンという言葉も幻という言葉も今日常ではよく使われるようになってきていると思うんですね。いろいろな意味を持って使われているかもしれません。ですがこの聖書で幻、あるいはクリスチャンたちがその幻をビジョンという言葉で使うときには、これは神様が人に伝えようとしていることを見せて そしてそれを伝えていく、そういう時に使われています。で、幻と言いますから、まあ、夢で現れてということが聖書の中にはよく出てきます。イエス様のお父さんとして選ばれたヨセフに、ヨセフがマリアとの結婚をためらっている時にですね、夢に天の御使いが現れてというふうにありましたので、これは神様が大切なことを人に伝えようとする時に、言葉とそして何か見える形でですね、教えられる、そういうものであるんですね。ですからビジョンに生きる、あるいは幻に生きるということを言う時にはですね、そこには目指しているもの、あるいは与えられている目標、使命と言ったらいいでしょうか、そのようなものがあることを指して言うことが多いと思うんですね。そしてそれは神様の御言葉によって教えられるということも言えると思います。何かこう頭の中か心の中に声が聞こえてきたという時も あるかもしれませんけれども、一番多いのはおそらく聖書の御言葉を読んでいる時に、ああそうか、そうだなと気づかされることがある、そういうことが多いのではないかと思うんですね。で、それは私たちが神様と深い関わりを持って神様のものとして生きている、そういう存在なので、神様は私たちに教えてくださり、進むべき方向を示してくださる、そういう生き方がビジョンに生きていると言えると思うんですね。ではビジョンに生きる人、幻を持って生きる人はどういうふうになっていくのだろうかということなんですけれども、まずこの自分のことがよくわかるようになっていく、神様という存在の前で神様の光の中で照らされるときにですね、自分の状態とか、あるいは心の在り方というものがそれまでよりももっとはっきりわかるようになっていくと思うんですね。そして、ああ神様に対して自分は不誠実だったな、不従順だったなということに気づかされて、そこからでもイエス様が私の代わりに罪を負ってくださった、その罪の処分を死という形でしてくださった、だからそれを信じる私たちはこの神様のところで、神様との関わりの中で生きていくことができる、そして生きる知恵や力を与えられて生きていくことができる、それがこのビジョンを与えられ、幻、神様の示し導きを与えられて生きていく私たちに与えられた恵みだということができると思うんですね。そして神様がこのように私たちをしてくださっている、変えてくださっているのは、私たちを愛していてくださるからなんですね。イエス様の十字架の死による罪の贖いも、復活されたイエス様と同じ永遠の命で神の国の民、神様のものとして生きる、その祝福、それは神様が私たち一人一人を愛していてくださるから、この祝福を与えてくださっているということなんですね。そしてそのことが分かるようになるのも、ビジョン、幻を与えられて生きている私たちへの祝福なんですね。この祝福をいただいて、神様のものとしていつも神様に教えられ、道を示されて生きていく、そういうふうに変えられた私たちですが、この先もその祝福の中に、その恵みの中に生きていきます。そして聖書の言葉を見ていくときにですね、私たちはこの地上の祝福された生涯だけではなくてですね、永遠の祝福された命があるということを教えています。その時には新しい神の国で、そして今こう弱り衰えていく肉体ではなくて、新しい体を与えられて、 どんなふうになるかまだ見ていないし体験していないので想像するしかないんですけれども、復活されたイエス様が人であり神であるその体を持って見える形で触れるその肉体を持って復活されたということを聖書は教えていますので、そういうふうになっていくのかなと思うんですね。今よりももっと素晴らしい健康で、疲れることも病気になることもない、そういう新しい体を与えられ、新しい神の国で永遠に神様の祝福の中に生きることができる、その望みもこの幻ビジョンの中に、またそのビジョンを与えられて生きる私たちの希望ということができるんですね。その先の希望があるときに、今はいろいろと苦しいこともつらいことも、ああ面倒だなと思うこともあると思うんですけれども、でもこれはいつか終わるというそのことが分かっているので、そしてその先にはもっと素晴らしいものがあるということを約束されているので、その約束を信じる幻をいただいた私たちは進むことができる、それが私たちに与えられているビジョンに生きるものの祝福だということができます。そしてもう一つ私たちが忘れてはいけないのは、神のものとされその永遠の望み祝福の中に助けをいただいて生きている私たちは、この世にある間にですね、この祝福をまだ知らない人にもお伝えしていく、それは言葉でその素晴らしさを伝える機会もあるかもしれませんけれども、一番大きなこと、またよくあることと言ってもいいかもしれないんですが、私たちの生きているその生活の姿を見て、いろいろな物事に対する考え方や対処の仕方を見て、イエス様を信じている人はこうなんだということが表されていく、それがイエス様が言われた私の証をするという、そういうことなんですね。私たちがイエス様によっていただいた命の恵み祝福に生きていくとき、それは他の人たちの見ることができ、感じることができ、知ることができる。それはちょうどイエス様が人としてこの世に生活し歩まれたとき、一緒にいた弟子たちや、またイエス様のいろいろなことをした噂を聞いて集まってきた人たちが聞いてみたように、今は私たちがそのイエス様のようにですね、イエス様はお一人でしたが、私たちは本当にたくさんのクリスチャンとなりましたので、今はもっとたくさんの場所でもっとたくさんの人たちがイエス様のことを知ることができるように、私たちにはそのことが委ねられている。それはイエス様によって新しい命で生きるビジョンを持って生きる私たちの使命だと言ってもいいかもしれません。そんな大したことはできないとか、私の生活なんてとんでもないと思うかもしれませんが、私たちに与えられている命は確かです。その命はこの世の人のものとは違うということは明らかなんですね。ですから私たちが意識しようとしまいと、私たちのうちに与えられているイエス様の光、その命の力というのは溢れていくんですね。それが私たちに与えられている祝福であり、また使命であるということができると思います。神様から与えられたこの使命とその祝福、私たちの命と生活に与えられる祝福は切り離すことができない、またここまでは祝福でここまでは使命と分けることのできないものだと思うんですね。それは私たち一人一人がいろんなところにいていろんな役割を果たしていく、でも私という人間は同じだ、切り離すこともできない、それと同じではないかと思うんですね。ですから私たちが自分を見て、ああダメだと思うのではなく、神様、私は確かにダメなところも足りないところもあるかもしれません、でも神様の幻、 神様の祝福、その永遠の希望をいただいているのですから、どうぞそこに導いてください、その生活と歩みを助けてくださいと祈ることができる。また私たちが祈る前にその必要を知って、イエス様が取りなしてくださって、その幻を持った人者として、神様のビジョンを与えられたものとして生きることができるように導いてくださっているんですね。私たちはそのことを聞くと、ああそうだと思いますが、日常の生活の中ではなんかどっかに飛んでいってしまったような、そういう時がよくあると思うんですね。忙しかったり、何か心配なことがあったり、それでも私たちと一緒にいてくださるイエス様、イエス様によって与えられている聖霊なる神様が教えてくださると思うんですね。ですからいつも思い出すことができる。イエス様はこの聖霊が来ると、私が話しておいたことをあなた方に思い起こさせる、思い出させると言われました。私たちがすることは、一日の中で短い時間でもいい、あるいは何か困った時、どうしようと思った時でもいい、すぐに、あ、イエス様、神様どうしましょうと思い出させていただき、神様に目を向けていく、そういう生き方をしていく。で、このビジョンという言葉は、見るという、そういうその英語のビジョナリーという言葉にもつながっているんですね。ですから幻という見えるものを与えられているということは、私たちの心の目を神様の方に向けて、神様の恵み、神様の祝福をまるで見ているように受けることができると言ってもいいかもしれません。見ているようにというのは、本当に現実のものとしてということだと思うんですね。見ていないというか、見えていないものをそこにあるかのように生きることができる。それは神様が目には見えないけれども、まるでそこにいるかのように、見えているかのように私たちが生きることができる。それもまたこのビジョン、幻、神様からの示しと導き、教えをいただいて生きているということができると思うんですね。ですから、あ、本当に忙しくて、もうなんか聖書も神様のこともどっか行ってたわって思う時も、まあ、あるかもしれません。私もありますが、そういうことを心配しなくてもいいんですね。神様の方は忘れない。私たちがどんなであっても絶対に見捨てない。それは神様の約束ですし、私たちは約束を守れない、そういう限界や弱さもありますけれども、神様はそういうことがないので、言われたことは必ず実現される、約束されたことは必ず守ってくださる。私たちがすることは、その神様に信頼すること、それが神様の幻を与えられ、その幻を持って生きる私たちの生き方です。信じること、信頼すること、気持ちの上ではなかなか頑張れないかもしれませんが、見捨てられない、見放さない、いつも一緒にいてくださるということを心に留めて、ビジョンに生きる、この新しい命に生きるということを今日も覚えて、信頼して進ませていただきたいと願います。お祈りをいたします。幻がなければ民は散り散りになる。教えを守る者は幸いである。天の父なる神様、今日も御言葉を通して、私たちに与えられているあなたの恵み、あなたに祝福された人生、生活を教えてくださり、ありがとうございます。どうぞ私たちが迷う時も、弱り果てる時も、必ずそばにいて教えてくださる、そのあなたの声を聞くことができるように、いろいろなもので思い煩いで心が塞がる時も、思い出させてくださり、あなたに目を向けることができるように助けてください。あなたがいつも共にいて、私たちを守り導いてくださっていることを 感謝をいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは御言葉の恵みを感謝し、しばらくそのところでご一緒にお祈りいたしましょう。
私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金へと続きます。献金は神様への献身と感謝の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美歌461番、御恵み歌聞き、賛美歌461番を賛美いたします。皆様ご起立ください。 礼拝の感謝と献金のお祈りを阿部さんに捧げていただきます。
お祈りします。大なる恵みを日々あなたから受けていることを今心から一人一人が賛美を捧げました。主よ、あなたから恵みを受けているだけではなく、この朝私たちにはあなたから与えられたビジョンがあることをもう一度覚えることができました。ありがとうございます。日々の生活の中で自分の周りの環境ばかりを見てしまったり、また弱い自分に失望したり、負っている病や痛みや苦しみにばかりに目を向けてしまいがちな私たちですけれども、そうではなくて、主よ、新しい命に生きるようにと、あなたが私たち一人一人をこの朝もう一度励ましてくださり、使わせてくださることを覚えてありがとうございます。それぞれの場所は違いますけれども、どうぞ主よ、与えられたビジョンに生きるものとしてこのところから私たちを使わせてください。私たちを通してどうぞキリストの香りを放つものとしてこの週それぞれのところで生かしてくださいますようにお願いいたします。弱り疲れ果てる時でも、あなたが見放すことも見捨てることもすることのないお方であることを信じ、あなたに信頼し歩むことができますように、主を導いてください。今から捧げますものはお預かりしたものから心ばかりのものをあなたにお返しいたします。どうぞあなたの御用のためにお役立てください。愛する主の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。
献金いたします。お着席ください。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、西野牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の清い親しい交わりが、一人一人と共にいつも豊かにありますように。アーメン。
ご着席ください。報告がございます。